ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。名古屋はまだまだ暑い日が続いています。花壇に植えた野菜の苗たちはもう干からびてしまってヘトヘトになってます。そんな中、このところゴーヤが元気にわしゃわしゃ茂って、たくさんの花を咲かせるようになってきました。ゴーヤの花にはオスとメスがあって、オス花の花粉がメス花に受粉されると実がつきます。受粉を昆虫に頼るためなのか、花はとってもいい香りがします。毎朝新聞を取りに外へ出ると、ゴーヤの花の香りが漂ってきます。虫がやってきて受粉してくれてるみたいなんですけど、虫が確実に全部の花に受粉してくれるかどうかはわかりません。なので、毎朝オス花を一つちぎって、メス花のめしべにちょんちょんとつけて回ってます。なんか、チュッチュッてキスさせているみたいです。恋が実って、たくさんの実がなるといいなーって思ってます。今年のお盆休みは、玉尾くんを連れて静岡市にプチ移住して、滞在していたアパートから毎日あっちへこっちへと日帰り旅行を楽しみました。今回はその2日目、2025年8月11日月曜日山の日のお話です。この日はベルナール・ビュフェ美術館へ行きました。静岡市から高速道路を東へ1時間ほど走って、沼津で降りて北へ向かって山道を登ったところにあります。この日はすごい雨で、時折前が見にくくなるほど雨足が強くなるので、私は助手席に座ってるだけなんですけど、ちょっと怖かったです。高速を降りて山を登っていくと、あるところから急に霧が出て前が見にくくなりました。逆に帰るときは、そのあたりで突然霧が晴れて、視界が開けて、下に広がる街が見えました。山って、ある標高を境に、別の世界になるんだなーって実感しました。ベルナール・ビュフェ美術館には、ずいぶん前から行ってみたいと思っていました。ビュフェは、フランス人の画家です。1928年生まれで、1999年に71歳で亡くなっています。私が学生の頃、昭和の時代なんですけど、ちょっと背伸びをして喫茶店に入ると、よくビュフェの絵のリトグラフが飾られていました。多分、絵に興味がない方でも、私と同世代以上の方であれば、きっと見たことがあるんじゃないかなって思います。この美術館は1973年に開館して、ビュフェの作品を約2000点収蔵しています。この美術館を創設した岡野喜一郎さんは、駿河銀行創業者の孫で三代目頭取です。1917年に生まれていて、ビュフェより11歳年上です。そして、第二次世界大戦に従軍しています。彼は、戦争から復員したばかりの時に、東京上野の美術館で開催されたビュフェ展を見て感動したそうです。荒廃したフランスの戦後社会に対する告発と挑戦を感じた。第二次世界大戦の激しい戦火の中から、このような感受性と 表現力を持った年若き奇才が生まれ出たことに畏怖の念を抱いたと語っています。そして当時の日本を覆っていた敗戦による虚無感と無気力さの中に一筋の光を与えてくれたと感じてビュッフェの絵のコレクションを始めたそうです。そしてもちろんビュッフェとも交流を持っていて、ビュッフェは7回も日本を訪れているそうです。日本に滞在している間に見たお相撲さんの絵なんかも残しています。さて、雨の中、車を駐車場に停めて、森の中に立つ美術館へ向かいます。大きな木と大きな昆虫のオブジェが目に入りました。その後ろに白い壁の美術館が立ってました。霧がかかって雨の中のしっとりした雰囲気もとっても素敵でした。美術館の建物の壁にはビュッフェの独特な力強い筆跡のサインが書かれています。改めてビュッフェの作品を見て思ったんですけど、彼の絵にはサインがとっても大きく書かれています。それも目立つところに書いてあります。デッサン教室に通うようになって、作品のどこにどんな大きさでサインを入れるかっていうことの大切さを教えてもらいました。最後の仕上げであり、サインも作品の一部です。ビュッフェの絵は、被写体が黒く縁取りされていて、とっても力強いです。その強い絵に負けないように、こういうようなサインを入れたのかなと思いました。これでバランスが取れているような気がします。彼の生涯をまとめた映像が流されていました。無機質なテレビ画面に映されるのではなくて、ちょっと凝った仕掛けになっていました。大きなショーケースがあって、そのショーケースの奥の壁の向かって左半分に彼の若い頃の写真が貼られています。そしてショーケース手前ガラスの右半分に映像が映し出されます。若い頃のビュッフェは痩せてて、めちゃめちゃイケメンです。でも年を取ると恰幅が良くなってまるで別人のようです。我が夫も今はふくよかなんですけど、結婚した頃は頬がこけてガリガリでした。私の結婚式の写真を見た知り合いが、私の隣に写っている夫があんまりにも今の夫とは違う人のようなので、私が再婚しているんだって思ったほどです。そういうのはよくあることなんでしょうね、きっとね。まあ、そんなに私も人のことは言えないんですけどね。はい。で、美術館にはたくさんの絵があって、ちょっと疲れてきました。この美術館はビュッフェだけでなくて、いろんな画家の絵も収蔵しています。途中からはビュッフェの絵とその他の画家の絵を並べて展示するという企画展になりました。実際にビュッフェと関係がある画家だったり、同時代を生きた画家だったり、絵のコンセプトや題材がリンクする絵を並べたりして展示してありました。生き物を描いた絵で、藤田嗣治の繊細な猫の絵と、ビュッフェの昆虫を拡大した力強い絵の対比が印象的でした。二人は同時代にフランスで活躍して、同じサロンにも出品していたそうです。でも、生き物を見る目がこんなにも違うんだなって思いました。パリの風景を描いたものでは、オギュスト・タカノリやユトリロの絵との対比もありました。 また日本の現代の画家たちの絵もたくさんありました。彼は自分の家に自分の作品ばかりを飾っていたそうです。でも一枚だけ寝室に他の人の絵を飾っていました。それが展示されていたんですけど、初めて聞いた名前の画家で、その名前忘れてしまったんですけど、ビュッフェよりも上の世代でビュッフェがとっても影響を受けた画家なんだそうです。郊外の Y 字路を描いた絵で、なんてことない絵のような気もするんですけど、どこに惹かれたのかな、どこに影響を受けたのかな、全然わかりませんでした。大きなドンキホーテの一場面を描いた絵の前には、彼が使っていた絵の具やパレットや筆が展示されていました。パレットには絵の具がもう山盛り乗っかってました。筆も絵の具だらけになってました。子供のための部屋もあって、靴を脱いで上がって遊ぶことができます。ビュッフェの絵に描かれているピエロなどのコスプレをして、額縁の後ろに立って写真撮影ができます。絵本もたくさん置いてあるし、いろんな形の取っ手がついた引き出しがあったり、木の丸い玉を水に見立てたプールでは子供たちがはしゃいでました。とっても楽しそうで、誰もいなかったら私も入ってみたかったです。これで最後。さあ、そろそろ帰ろうと思ったら、まだ作品がありました。高い丸天井のスペースに大きな作品が3枚余裕を持って飾られていました。そしてその部屋の周囲の回廊には近づかないと見えないほど小さな作品がずらりと並んでいました。この対比も興味深かったです。1999年にビュッフェが亡くなった後、2001年に彼の追悼展が日本で開かれました。全国を巡回して、愛知県にあるメナード美術館でも開催されました。それを見に行った時に買った図録が手元にあります。そこにビュッフェが生前に残した言葉が紹介されています。素直な愛情を持って絵と対話してほしい。絵画はそれについて話すものではなく、ただ感じ取るものである。一つの絵画を判断するには、100分の1秒あれば足りる。皆さんも機会があれば、ぜひビュッフェの絵を感じ取りに、この美術館を訪れてみてください。美術館を出て、沼津の駅の近くにある洋食屋さんへお昼ご飯を食べに行きました。年季の入った昭和な感じの洋食屋さんです。お店に入るとサンプルを並べたショーウィンドウがありました。普通ショーウィンドウってお店の外にありますよね。ショーウィンドウを眺めてお店に入るかどうかを決めたりしますよね。店の中にあっては、道行く人にアピールできないんじゃないかな、と思いました。不思議だなーって。でも、店内はたくさんのお客さんで賑わっていて、わざわざ道行く人にアピールする必要なんてなさそうでした。なんでも、将棋の藤井聡太さんが、この地方で行われた対局の際に、このお店の料理を食べたそうで、それ以来、遠くからもお客さんがやってくるほどの人気になったそうです。そういう私たちもその口なんですけどね。私はとんかつをいただきました。 まず皿の大きさにびっくりしました。そしてとんかつも分厚くってとってもでっかいです。お肉がカリッカリの衣で覆われていて、ラードの香りがまた食欲をそそります。でも大きすぎてお腹がはち切れそうになりました。でも頑張って食べきりました。夫は藤井聡太さんが食べたっていうハヤシライスにとんかつが乗ったものを頼みました。ハヤシは香ばしい香りでとろみが強めについていて、洋食屋さんと町中華を足して2で割ったような味わいがしました。でも、ハヤシの中にも豚肉や玉ねぎなどの具がたくさん入っています。それがご飯の上にたっぷりかかっていて、さらにその上にでっかーいとんかつが乗ってます。すごいボリュームです。私も学生時代、受験の前日の夕食に母が験担ぎでとんかつを作ってくれた思い出があります。でも藤井さんは将棋の対局中にこのボリュームのある料理を食べたわけです。食べた後眠くなったりしないんだろうかってちょっと心配になりました。調べていたら藤井さんが対局中に注文した勝負飯、これ将棋飯と呼ぶらしいですけど、それをまとめたサイトもできてました。各地の美味しいものが食べられるのは羨ましいなぁと思ったんですけど、ここまでウォッチされるのも大変だなって思いました。人気者って辛いですね。ちなみに名古屋では、名古屋で対局があった時にピオリンというひよこの形をしたケーキを食べたことで話題になりました。大人気になってお店の前には行列ができるようになりました。食事の後は高速に乗らずに下道をのんびり走って帰ってきました。途中、漁港の近くにある地元の人が買い物するようなこじんまりとしたスーパーで買い物してきました。お魚を期待してたんですけど、お天気が悪い日が続いていたせいか、お魚のコーナーには養殖の巨大なサーモンと地元で獲れたニベというお魚しか並んでいませんでした。そのニベを買うことにして、鱗と内臓を取ってもらうようにお願いしました。お魚屋さんは手早く処理してビニール袋に入れて、それを白い紙でくるくるっと包んでマジックで値段を書いてくれました。昔はこんな風に包んでくれたなぁ、昭和っぽいなぁって思いました。スーパーを出て少し走ると、一両編成の可愛らしい電車が走っていきました。山岳の岳に南と書いて、岳南電車だそうです。初めて聞く名前の電車でした。静岡県の富士市内を走る電車で、全長 9.2km、10の駅を結ぶ電車です。ホームページを見ると、自らのどかな電車ですって紹介しています。すべての駅から富士山が見えるって書かれてたんですけど、残念ながらこの日はお天気が悪かったので、富士山の姿は全く見ることができませんでした。エンディングです。 X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからいただきました。第104回沖縄でジャーマンを食べるに対してです。 ジャーマンの謎が解けました。他にも写真を上げていらっしゃる方がいて、とても食べたくなりました。ココナッツの記憶登場順は、ココナッツサブレ、ミスドのココナッツチョコレート、タピオカココナッツミルクとカレーです。乳や米の加工品の多様さと同じくらい、ココナッツも大活躍ですね、といただきました。ありがとうございました。ジャーマンはココナッツが乗ったケーキで、沖縄のジミーというお店で売られています。ココナッツの記憶は私も全く同じです。私は今もココナッツサブレは常備してますよ。たまにお昼ご飯代わりに食べてます。なんか不思議と飽きないんですよね。ミスドのココナッツチョコレートもたまに食べます。ポロポロ落ちるココナッツを最後に指でくっつけながら食べるのがまたいいんですよね。ミミチーって言われるんですけど。でも、昔に比べてドーナツがふわっと柔らかくなりましたよね。事情に合わせて少しずつ変えてきてるんでしょうね。まあ、それはそれでいいんですけど、昔に比べて小さくなりましたよね。それがちょっと不満です。甘いココナッツは子供の頃から馴染みがあったんですけど、食事に入れるココナッツは大人になってから東南アジアを旅行するようになって初めて味わったような気がします。私、辛い料理は苦手なんですけど、ココナッツが入ってるとマイルドになって美味しく食べられます。日本の食にはない味わいですよね。昔、東南アジアのビーチでヤシの木の木陰に寝っ転がっていて、で、上を見たらココナッツがいっぱいなってたんですよ。ココナッツ落ちてこないかなーって思ってたんですけど、後から聞いた話によると、ヤシの木の下にいるっていうのはとても危険なことらしいです。ココナッツが落ちてきて怪我をする人が結構いるそうです。ココナッツって大きくって重たいですもんね。ややこしいんですけど、ココナッツがなる木はヤシはヤシでもココヤシ。中東やアフリカにはヤシはヤシでもナツメヤシがたくさん生えてます。ナツメヤシになるのはデーツです。ドライフルーツとして売っているあの甘くて美味しいやつです。モロッコに行った時、ナツメヤシがたくさん生えているところがありました。ココヤシも背が高いんですけど、ナツメヤシの方がもっと背が高いような感じがしました。で、ずーっと上の方にデーツがなっているのが見えるんですけど、ヤシの木って途中に枝がないじゃないですか。なのでガイドさんに、あれどうやって実を取るんですかって聞いたんですよ。そうしたら、簡単だよって木をゆさゆさと揺すり始めたんです。そうしたら上からパラパラとデーツが落ちてきました。デーツはちっちゃいので頭に当たっても全然問題ありません。でも、そんなことをしなくても熟したら勝手に落ちてくるらしくて、地面を見たら木の周りにデーツが落ちてました。自然に乾燥してドライフルーツになってて、拾って食べたら甘くて美味しかったです。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは kotobukitabi@gmail.com。 X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。